This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女。女、女。
ババボシ、ウィゴナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。12月17日、東京国際フォーラムで女が女を語る時というタイトルで3本の映画を上映するんですね。で、たまたままそのトークショーに招かれて今日行くことになっているんですが、もしお時間のある方あったら、ね、来ていただけたらなと思っています。で、女が女を語る時というタイトルで流れる映画はロバート・イーズという性同一性障害の人を扱ったドキュメンタリーとエロティカという、まあ、これはアメリカのセックス産業ね、働いている、まあ、ポルノ映画女優とかポルノ女優とかそういう人たちのドキュメンタリーが、もうこれはすごい面白い映画でおすすめなんですよ。あともう一つは中村うさぎさんの、まあ、整形とかあとお買い物の依存のことをドキュメンタリーで追った中村文さんっていう女性の監督 の作品3本流れます。でなかなかその女の人を主人公とか性をね、テーマに扱ったドキュメンタリーの映画って、まあ、あってもそれをまとめてまあ、イベントのような形で流すのってかなり大変らしいんですよ。で女祭りね、私ライピスクラバーやってる女祭りでもバイブとかセックスとかそういったイベントですとか言うと絶対まあ必ず断られるんで、ね、映画主催の人に大変だったんじゃないですかって聞いたら、まあ、かなり大変だったと。もうチラシにセックスとか書いた時点でダメダメダメダメと、東京国際フォーラムね、まあ、いろんな、一流鍵かっこつきの一流アーティストたちが、まあ、発表したりする場所ですからね、そんなね汚らわしい性とか扱わないでくれみたいなことを怒られながら、まあ、なんとかそういったイベントができるようになりましたと。でも主催者の人たちは性とか言うともう怪しい映画館でやってるようなイメージだけども、東京国際フォーラムとか銀座にあるとこだったらば普通の人っていうのも鍵かっこつきですけどね、見に来てくれて何か考える機会になればいいなということを言ってました。しかしね、もうねセックスとかね、もう女とかね、セクシャリティとかジェンダーとかさ、大したこと本当はないじゃんっていうか、まあ、当たり前の話じゃないですか。それをね今更なんかもうすごく説明させるしなくちゃいけなくて、いや全然怪しい団体ではありません、私たちも一般市民ですみたいなこと説明しながら生きていくのって本当に大変ですよね。ということで今日よかったら12月17日もうこれ聞いてね終わってる人もいるかもしれないんですけれども、東京国際フォーラムで映画やって私も喋ってますので、でまあバイブ売りたいって言ったらもう当然のように断られちゃいましたけども、カタログは置いてあります。よかったら来てね。今日も最後まで聞いてください。マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ。
See the world through women's eyes。
いやいや、この1週間もいろんなニュースがありました。もうね、毎回このニュース読んでると気が重くなっちゃって鬱になっちゃったりしてる人いませんか？私はなんかね、もうほんとすごい国ですよね。なんかあえて気持ちの悪いニュースばかり選んでるわけじゃないですよ。もう気持ちの悪いニュースしかないんです。いいニュースって言ったらね、パンダがどうだとかさ、そんなニュースしかない日本じゃないですか。読んできます。政府自民党内では今後15年の政府指針となる男女共同参画基本計画でジェンダーという言葉をどう扱うかについて激しい攻防が行われています。いわくなんか春沢一郎幹事長っていうんですかね、この男がもうね、ジェンダーっていう言葉がどんだけ教育現場に混乱をもたらしたかと、ジェンダーの5文字は絶対に認められないと言っているそうです。それに対して井ノ口さん、ジェンダーとジェンダーフリーは違う概念です。もし自民党がジェンダーを無理に削れば痛い手痛いしっぺ返しに遭いますよと脅しをかけてます。まあこうなればね、井ノ口さん頑張ってって応援するしかないというかね。しかしジェンダーという5文字は絶対に許さないって、ね、もうなんかさ、戦時中になんか野球とかね、 なんかベースボールとは言っちゃいけないとかさ、ピッチャーを投手と言おうとか、ホームランなんて言うんでしたっけ、なんだ忘れちゃったけども、もうそういうようなレベルと同じですよね。怖い怖い。まあ、で結局社会的役割とかそういった言葉に変えるとか、なんかジェンダーって言葉は男らしさ女らしさを否定するものではないみたいなことを入れるとか入れないとかね、もうなんかその根本的な話が全然届かないまま言葉狩りにしているのはもう自民党のねおじさんたちのようですが、ところで付け足しなんですけど、ゆかりたん佐藤ゆかりさんとか藤野真紀子さんは、まあ、井ノ口さんを応援しているそうですよ。一方女性女系天皇についても相変わらず男が元気です。自民党の平沼武雄が会長を務める日本会議国会議員懇談会は男系継承維持の議員立法案を国会に提出するそうです。やりましたね、やっと本気になってきましたよあいつら。で旧皇族の武田恒康、なんか顔の長いね、おじゃるおじゃるみたいな男が産経新聞のインタビューで、男系継承は皇族特有のものではなく日本の文化であると発言し、老朽したからといって法隆寺をコンクリートで建て替えますか、コンクリートだったら法隆寺じゃなくなりますよと女性女系天皇に反対する発言をしました。また神奈川県知事も女系天皇を認めるのは日本国の伝統が危うくなると指摘しています。読売新聞の調査によると6割の人が女系天皇を支持しているそうです。まあ、とは言っても、まあ、この6割がいきなり4割とか3割になっちゃうのももしかしたら時間の問題かもしれませんね。なんか Y どんどんねなんか考えていくと頭の中にねなんて言うんだろう、系図いっぱい出てきて、本当の Y って言ったらもうそこら辺のね隣のチンコもみんなね本当は同じ Y 持ってんじゃないのっていうような感じになりますけどね。まあそういう、まあ、神経症な感じのところで皇族維持されてるそうなんですけれども、結局でも皇族って私たち国民が関心持たないと成立しない一族じゃないですか。という意味でこんなに関心持っちゃっててね、持たれてるところでありがたがれって感じで、だったら女系天皇ってねもうなんか折れろよって感じですけれどね。皆さんはどう思います？女性女系天皇これからますます熱くなる気配です。フランスでは女性の結婚最低年齢が15歳から男性と同じ18歳に引き上げられました。その理由は家庭内暴力や強制結婚が社会問題となっており、若い女性がより良識的な判断ができるようになるためということだそうですが、もう余計なお世話中か、そもそもなんで15歳だったんだって説明をしてくださいって話じゃない、ね、昔の女は頭が良かったから暴力は合わなかったのかとかそういう話じゃないじゃん。しかしなんで日本は16歳なんでしょう未だにね。えなんか理由あったそうですけど、よかったら皆さん聞いてる人いて知ってたら教えてください。岐阜県では女子児童に舌を出してと声をかけ舌を舐めていた35歳の男が逮捕されました。気持ち悪いね。生活苦からお前のせいだ何もできないから売りをしろと15歳の女性ファンに売春を強要していた人気バンドボーカルが逮捕されました。厚生省は13日までに職場でのセクハラが原因で精神疾患になった場合は労災の対象にするという通知を全国の労働局に出しました。これでなんかおじさんたちがねなんかセクハラを疑われて俺も精神疾患になったとか言って、そんなことがなんか認められないように阻止しなければいけませんね。ということでババアが読むとこうなるニュースでした。しかし本当にねジェンダーその5文字は許さないっていう親父の力と、ジェンダーって言葉をね使わないでどうするんですかっていう野口さんたちの冷静さ、こうやって本当になんか象徴的な戦いになってきてますね。今後の行方が楽しみです。 ここで1枚メールを紹介します。北原さんこんばんは。私の職場の話を聞いてください。先日私は初めて会社の忘年会というものを経験しました。総勢20名ほどの大忘年会です。まず驚いたのは寂しいからという理由で男社員の間に女子社員が座らされたこと、驚きました。しかも無礼講とか言っちゃって、誰か付き合ってる人いるのとか、週に何回会ってるのとか、ニヤニヤと聞いてくるんです。私はまたまたびっくりしました。しかしもっと驚いたのは、いませんよ課長とか、部長には教えないとか受け答えする女性社員の笑顔です。これが社会に出るということなのかと私も真似しようと思ったのですが、やはり私のフェミ心が許しませんでした。そういう話はしたくありませんと反射的に真顔で答えてしまいました。今までニヤニヤしていた男たちの顔は変わり、だから和江さんは仕事ができないんだ、固いと嫌われるよ、などなど、それからは説教の嵐、それからというもの、みんな私のことを無視状態、最悪の忘年会でした。これが社会というものなのでしょうか。北原さん、和江さんからのメールでした。ありがとうございました。いやー、なんか大変ですよね。なんか小倉千佳子さんが、あのフェミニスト心理学者の小倉千佳子さんが言ってたことですけども、日本語の熟語というのを上から読んでも下から読んでも同じだと。そういう意味で社会と会社は同じだよ。これが現実、社会でも会社でも。こんな親父はごまんといるぜ。だからね、あの男の間にまあ女を入れてとかさ、ね、男女共同参画とか言っちゃってるわけじゃないですか。そのくせね、ジェンダーはダメだとか言って、もうわけわかんないよジジイって感じですけれどもね。でも私もね、20代の前半ぐらいにこんな目に遭いました。私はもう会社入んなかったんですけども、当時あのすごく憧れていた、まあ、フェミニストの女性の作家の人がいて、彼女が作るあの雑誌にあの参加してもいいよみたいな感じですごく喜んでね、仕事してたんですけれども、そのまあ女性のパートナーの男性の方がいて、その人がね、なんかすごく私のことをあの励ましてくれるんですよ。悩んでないのに。私、みなりちゃんはね、もともと可愛いんだからねえとかさ、もともと可愛いんだから、もっとなんかスカートとか履いて髪の毛伸ばしたらいいよとかさ、 私ね、何も相談してないんで、その男に。なのになんかもっと女らしくしろと、もっと柔らかいね口調とかで言えば、もっと男の人もうまくやっていけるよとかさ、そういうアドバイスいっぱいしてくれるわけですよ。でふざけんなこの男と思って、まあ、私の大好きだったその女性の作家の方にね、あの男締めましょうかみたいな感じでちょっとねチクったらね、切られたのは私の方でした。悲しかったですね。なんか女のつながりとか思っててもやっぱりどっかでそのね、男を取られたみたいな感じで、そうすごいショックだったんですけども、正攻法であの男のとことは間違ってるみたいなことを言うと、逆にその人間関係がこじれるみたいなことを経験して、そうじゃあ私のこの嫌な気持ちっていうのはどういうふうに伝えられるんだろうとか、その人が大事に思ってる関係の中での、ね、私はでもそこに入っていけないけれども、でも私はこれが嫌だったんだってことを伝えたいときに、まあ、伝えないっていうのは一番人間関係が何もないことなんだけども、それじゃあちょっとねっていうところで、まあ、社会もね会社も同じだとすれば、いろんな人間関係の中でこんな目にね、和江さんと同じような目にあったりとか、どうしていいか分かんないことってたくさんあると思うんですけれども、まあ、少なくとも私は、まあ、こんなじじいと一緒に仕事したくないからということで自分で会社を作ったわけですが、だからといってじじいたちから完全に自由になられるかっていうとね、そうでもないですよ。本当に佐川急便の親父とかね、税関の職員とかね、なんか税理士の何税務署のおじさんとか、なんか厚生労働省のおじさんとかもね、ややこしいのいっぱい出てくるから、付き合っていく、男と付き合っていく、女だけが賢くなる、それが日本の現実かもしれませんね。和江さん、またメールください、他の方もぜひぜひこんなメールをいただけたらと思います。メールは love@lovepeaceclub.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。一人エッチ、一人エッチ、オナニーコラム、お願い夫人。私はこの番組で話題となったアナラーです。ハーネスとディルドをつけてセックスするのが大好きなんです。まあ相手は男ですけどね。しかしその最近、その男がうざいんです。こんな下着をつけて、こんな風な、こんな顔でやってくれとか、まあなんだかつまらなくなってしまったわけです。でもその話を友達にしたら、どうされたいか言うのは自由なセックスの基本じゃない？と叱られてしまいました。なんだか腑に落ちません。自由で楽しいセックスってどんなセックスなんでしょう？全くね、もうすっごい同感、もうね、共感、この人に対して。そうなんですよ。なんかさ、自分が主体的っていうか、楽しいセックス、これやりたい、あれやりたいとか言ってても、結局なんか自分が盛り上がれば盛り上がるほど、なんか相手のチンコを喜ばせてるってところに、まあ、それがなんか楽しい恋人たちの二人のセックスじゃないとか言われれば、まあそうなのかなとか思うんだけれども、どっかなんかね、腑に落ちない感じがして、終わった後に私ね、すいませんけどお金もらえるって言ったことがあったら、完璧にその場で、さよならを言い伝えられたことがありましたけれども、まあそうならないように皆さん気をつけてねって何の話だか分かりませんが、でもね、そう損してると思ったらセックスできなくなっちゃうんだよね。だから片目つぶってチンコをはめるしかありませんね。ということで、お願い夫人でした。マンコ町がマンコのために送る番組、バババシ。今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。いやいや、本当ね、もうね、ラブピースクラブ大忙しなんですよ。12月28日に仕事納めの日に新しい、まあ、本郷の事務所に引っ越すことになりました。本郷ね、もう上野千鶴子に一番近いバイブ屋となりますが、まあ、電話番号がいいですよ。0120バイブここよ、0120バイブここよ、812-554、いい番号もらえたでしょ。でこれをもらうのに NTT に電話して、ね、フリーダイヤル欲しいんですけどとか言って、812とかがいいなと言ったら、まあ、それはどういう意味ですかとか言われて、ハイツとか、あ、じゃあハイツならハイツここよはいかがでしょうというふうに、まあ、NTT の女の人にね言われて、じゃあそれにしますとか言って、不動産屋のふりをしてね、ハイツここよ、バイブここよの番号です。携帯からかけられないんですけども、でもこれでじゃんじゃんじゃんじゃん注文してください。クリスマスセールもまだまだやってますということで、来週もぜひ聞いてください。マンコ餅がマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりでした。分別のないガキじゃあるまいし、もののプライオリティはそう分かっちゃいるが、どうにも苦笑を禁じ得ない、ぐらつきに涙が出そう、泣いちゃったな、こんなことはもう
やめにしようと思ったのに、見守るようなのどかな空に突然降って湧いたような雨、傘を差すのも尺だから、濡れてゆくか何もこれしき、知るやる別れる、ストレートだったらいいってもんじゃない。おお、まいちゃったな、こんなことはもうあるわけないと思ったのに、広々と暖かな空に突然降って湧いたような雨、どうせすぐに消えてゆくなら濡れてゆくか、くしゃみが出てもやまいちゃったな、こんなことはもうやめにしようと思ったのに、頼りきっていた青い空に突然降って湧いたような雨、いつかまたすぐに晴れるなら濡